仕事が早く完璧にできる人になる30の法則、そのうち、上司に言われた衝撃の一言、早く完璧にしなさい。私が社会に出たとき、上司から頼まれた仕事は早く完璧にしないよということでした。社会に出たときに、まず誰しもどうした指示を受けるため驚くことでしょう。早くと完璧は矛盾しています。早くしようと思えば雑になります。一方、完璧にしようと思えば遅くなります。早く完璧にという仕事は何度も長く難しい仕事なのです。社会人の誰もが目指す最終的な局地を新人の初めの頃に言われます。初めからできる人はいません。社会に出たときに私はそのまま信じて早く完璧にしようとしたのです。当然ですが、スピードを取らないと間違いが多く失敗したのです。一方、完璧にしないようとするとチェックに時間がかかり、調べるまでに時間がかかります。早くしようとすれば間違いがあるぞと叱られることになり、完璧を意識すると早くしようと叱られます。どちらにとんでも叱られますが、よく仕込んだのです。新人の頃、毎日叱られていました。実は初めからできない仕事なのです。上司もそれを分かった上で指示しています。今はできなくてもいいけど、将来的に言われるように今の支配しておきなさい。直接は言いませんが、上司はまた彼に言うのことでした。確かに早く完璧にポジシスと仕事ができる人に近づけます。初めこそはうまくいきませんが、早く完璧にポジシスがしないならその人の将来を決めてしまうことが大きな意味があります。学生時代は時間がたっぷりありますが、この感性を身につけることは難しい。点数しかし、社会では早く完璧に追い出すことで、時間単位が長くなるように仕事の仕方を覚えます。人との間にも何が何が何が見えてくるようになります。早く完璧という目標を意識することで、能力、身を心も同時に高めることができます。その後、私はだんだん仕事を早く完璧にできるようになることを実は発見します。他人の仕事を見てもらうように様々な仕事を通して身につけます。早く完璧に少しでも近づくためにはポイントがあるのです。しっかりポイントを押さえることで、だんだん早く完璧に仕事ができるようになるのです。これが社会人として成長するということです。仕事が早く完璧にできるようになる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法、その2、経験上仕事の質を上げる。スピードを早くし、完璧にできるようになるために大切なことは何でしょうか。やはり最も重要なことは次のポイントです。経験です。なんだそんなことか。また始まったよ。それから笑っているよ。確かにそう思うことも無理はないかもしれません。しかし、実際のことは私はこれ以上のことを見つけ出すことはできません。早くして仕事ができるようになるためには、どの辺りも経験が多いようです。特に会社に入った場合の新入社員は完全でもいいから、まずスピードを上げることです。たくさんの仕事を通して経験を増やします。すると、ある時から量が増えると、転換することができます。経験を徹底的に増やすと、何ができますよね。仕事を通して知識を見つけることができます。何度も経験していると、コツがさめ、ポイントが見えるようになり、容量が上がるようになります。すると、スピードを上げながら、質を高めていくことができるのです。これが笑っているなら、その経験を増やすための具体的な行動を教える人が少ないものなのです。みんな頭では笑っている。しかし、行動ができていない。経験はスピードを速くさせ、完璧に仕事ができるようになるための一番の特効薬なのです。不完全でもいいから、まずスピードを上げる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その3、目を取ることがスピードと質を上げるポイント。仕事を早く完璧にこなすための重要なポイントは、全体全ての人に共通します。あっけない一言ですが、重要なポイントです。それが目を取ることです。目を取ることは誰でも簡単にできることです。通常としない人では、点と小さなりその後の成長まで置き換えてしまう習慣です。目は以上、記録すれば消しゴムで消さないために残り続けます。覚えることにエネルギーを使わないことです。仕事のできない人は、自分は頭がいいと信じ、目を取らないことがあります。記憶力に自信がある人ほど、自分は頭がいいと思い込み、目を取ろうとせず頭で覚えようとします。記憶にエネルギーを使うと、他のエネルギーが回らなくなります。しばらくして、あれ何だったかなと忘れして、再び同じ質問をすることになる。記憶はすぐ消えてしまいますが、記憶は一生消えません。今度は頭のいい人ほど記憶に頼ろうとします。このようにもして頭で覚えようとしません。人間の記憶は意識的なものです。忘れるようにしていることですから、頭で覚えてはいけない。一方、目を取れば、目と見ない記憶をすることになります。目をさえ取れば忘れても思い出せ、どうしに集めることを繰り返す必要はありません。目の記憶は正確です。人間の記憶は時間が経つにつれて転換することもありますが、記憶は毎回安全であるために転換することはありません。仕事を早く完璧にこなすための大切なポイントです。また、目を取っていると相手も根性です。目を一生懸命取っていると頑張っている姿にその人の評価が上がりやすくなります。話をする側の気分が良くない、いろんな人とも言ってしまいます。往々にして、そのいろんな人が相手には大切な人とであったりします。そうしたところで、目を取る人とない人とであります。手を出していくことで、同時に強く記憶も残るのです。いつでも、どこでも目を取って持っておく。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法、その4、ノウハウを惜しみなくプレゼントしよう。自分が一生懸命努力をして、ようやく知りたいことを他人に教えてしまうことには抵抗があります。こんなに努力したことを簡単に人には教えてやらないぞという気持ちになります。ちょっと汗を混じったノウハウ、情報は思い出すよりそう簡単に他人に教えてやるものだと思ってしまうのです。しかし、それはよくありません。情報を自分だけ知っているのでは、情報共有ができず、全体の仕事が遅くなるからです。仕事はチームワークです。自分だけが知っていても他の人が知らなければ仕事の遅れにつながります。仕事を早く完璧にできる人は、自分が知っていることは欲しみなさんに教えることができます。チームを組んで仕事を進めるためには、仲間同士の情報の流れが重要です。みんなの情報が行き渡って、初めて仕事を早く完璧にこなせるようになります。自分が知っていることを欲しみなさんに教えることができる人が紹介されるようになるでしょう。それでは、また新しい情報を返しに教えてもらえるようになります。リップテールは先に行って、次にテールです。テールリップ、テールテールでは、人が現れ、仲間外れにされるかもしれません。欲しみなく自分の知っていることを最終意識に変えましょう。早く完璧のためには、人だけの力ではなく、周りからの努力があってこそできることなのです。ノウハウは、欲しみなく提供する。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法、その後、腰が低い人と仕事ができるようになる。腰が高い人は偉い人の多いですが、往々にして偉そうに見えているだけになっています。偉そうな人、あなたの周りにもいませんか。おい、これをやれ。こんなことも知らないのか。何度言ったら悪いんだ。俺だったら簡単にできるよな。偉い人はつい訓練に帰って偉そうに大きな態度をします。態度が高く自分が悪くても謝ることしません。余計に周りから嫌われます。仲間外れにされ仕事の協力が得られなくなります。結果として仕事が遅く中途半端な状態になってしまうのです。偉そうな人は必ず言っていることを仕事ができなくなります。偉そうな態度によって自分から仕事ができなくなるような環境を作ってしまうからです。その反面、不審なことと思うかもしれませんが、仕事ができる人と腰が低いものです。私の職場には仕事が早くて完璧にできる社員がいますが、そんな人に限って腰が低い。偉い人と新入社員のように腰が低いのです。自分が悪いときにはすぐどうもすみませんと謝ることができますが、いざこざを最小限に認めることができます。わからないことがあっても、私はかなりわからないので教えてくださいと腰を低くして尋ねます。何より腰が低い人には話しかけやすい。変化が何か仲良くなりやすい。すると、コミュニケーションの量が多くなり、いろいろな情報やノウハウを教えてもらいやすくなります。腰が低いといいことがたくさんあるのです。結果として腰が低いほど仕事がしやすくなるのです。腰を低くして仕事をする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法、その6、技術は全てを対応や内容を書くことが、技術と言われる所有することも新人の仕事の一つです。私も技術を何度も使わせた経験があります。新人が会議に出席すると必ず言っていいほど技術を取る担当になります。技術が会議に出席できなかった人の内容を抑えるために書かれたものではありません。よくありますが、あの時言ったはず、そんなことは聞いていないというつまらないやり取りをなくすためにあります。そのために技術といえば、双方の会社の代表者の内容を確認して担当をすることになっています。とはいえ、肝心の技術がしっかり書けていないと話にもなりません。以上、経験する余裕があるのですが、技術を書く作業は思ったより大変なのです。話しているやり取りを全て記録しようと思うと、全てを書き入れず、途中で読みなくなってしまいます。話の内容を要約して、しかし、内容をまとめようとしても複雑な話の内容がそれだけ要約は難しい。特に新人ほど仕事の内容に慣れ様子がまだ分かりませんから、話もついていけません。専門用語の内容は聞かれて精一杯なのです。当然、要約の話ではありません。私の技術の話はいかがでもできます。何度か技術を担当していくと、だんだんポイントが下がるようになります。いろいろ操作をした結果、一番技術の書き方は全てを書こうと努力するということです。それでは話の進展が早いときには書き切れないじゃないか。そんな声が飛んできそうですね。確かにそうです。全ては書き切れませんが、全てを書こうと努力をするのです。書き方で終わってもいいし、中途半端な文章で見てもいいですから、できる限りの文章を努力だけはしましょう。新人は仕事の内容や仕組みが分かっていませんから、会議に出席してもやるときに内容は分かっていません。聞いたことのない専門用語が分かっていないためのことについてですが、と言われても頼めることは何だろうと思います。しかし、分からないからこそ全てを書いてしまうことをするのです。理解できなくてもいいから、全て目を当てておきます。専門用語もその時は意味が分からなくてもいいですが、とにかくメモを取っておきます。当然ですが、話が聞かない時は、聞かない中途半端な状況の連続になります。しかし、会議が終わり、記録した言葉の引き出し、誰をつまんとって話の内容を不審なことに対応されているのです。その時、専門用語も後から聞くと、まさに意味が分からなくてありません。会議の時に聞いても分からなかったような後から冷静になって考えると、意外と聞くようになります。新人は全ての勉強です。話の重要なところだけ要約できるように、何もわからない今の知らせを書いて勉強を含めてメモを取っておくのです。わからない話の内容でもメモを取っておくことで、後から誰かに聞いて尋ねることができるようになります。専門用語もわからなければ勉強する感想も何もかもメモを取っておくのです。その繰り返しによって、だんだん会議についていけるようになり、新人が成長します。技術を書くことは新人を成長させるために必要なのです。技術は全てを記録する努力をする。 仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その7、仕事をたくさん抱えているときはメモを作ってデスクに貼る。人間の記憶力にも限界があります。もともと忘れることを得意とする人間のものは意識をしないで放っておくと忘れていくようになっています。覚えることは大変ですが、忘れることは簡単です。だから受験勉強は難しく感じるのです。特に忙しくて新しい仕事をしている場合、いろいろな人が同時に仕事を考えたり、こういう事故がたまったりするのです。みなくしくん、これ、郵便ポストに入れておいて。この資料をあと30個にしてほしい。みなくしくん、これ、今日中に仕上げるように。部長が会議から帰ってきたら、これを渡してほしい。ちょっと調べてほしいことがある。いろいろな仕事を同時に考えたら、なかなか難しそうになります。こんな時、やる仕事を頭で覚えていると、必ずこういったことをうっかり直ります。うっかり仕事を忘れていた、うっかりコピーするのを忘れていた、うっかりやるのを忘れていた。こんな経験をたくさんして、自分の記憶力の差も生じたものです。しかし、こんなにたくさんやる仕事を次から次へと言われてしまうと、私じゃなくても困るはずです。何かいい方法はないかと考えた結果、記憶力に頼らずやる仕事を覚える方法があります。リストを作るのです。リストは小さな紙で構いません。私はいつも付箋紙を使って、デスクの上に置いてあるパソコンに貼るようにしています。パソコンとにらめっこをする仕事ですから、パソコンに貼っておくと自然と見ることになります。パソコンを見せて、忘れなくなるのです。これは効果的で、私はすぐ取り組みました。どんなに私がされていても、記憶力が悪くても、記憶は変わりません。見える場所にメモを貼っておけば、むしろ、うっかり忘れることが難しくなります。しなければならないことをたくさん背負っているときは、頭で覚えない方がいい。人間の記憶力は頼らないからです。頭ではなく、メモを取って覚えるようにしましょう。消えず、忘れない形をしておけば、もう頭で覚える必要はなくなります。たくさん仕事を抱えているときは、クールリストを送って書きます。仕事が早く完璧感謝は感謝する作用があることをご存知ですか。金のように考えて自分のところに戻っていることです。代表的な感謝の言葉といえば何と言ってもありがとうということです。親切にされた相手にありがとうと言います。すると数日後、今度は自分の相手からありがとうと言われる立場になります。私が仕事をしていても大変なことになります。ありがとうと他人に感謝する人と他の人からもありがとうと言われているのです。代表、頭の印象、チームの対象がありがとうと言われるではありません。他人に感謝をする人が逆に感謝をされるようになります。誰しもどうもありがとうと言われると自分がやったことを感じることができます。喜んでもらえた。感謝してもらえた。私のことを見てくれている。きちんと感謝する人なんだ。総合的に感謝をする人に対して人間的な評価が高くなるのです。話しやすく親切で温かい心を持っている人だと思われ、ちょっと嬉しいことがあるとするありがとうと言いたくなります。仕事を早く完璧にこなすことにこれはどんなに何があるかと思っていませんか。人間関係の良しは仕事の質の良しに大きな影響を及ぼします。人間関係の向上性はそれでたくさんの人に助けてもらうことができるようになります。わからないことやできないことがあっても人からされていると頼むことやお願いができたり手伝ってもらいます。結果として仕事の質が上がるのです。たった一人で一本の石を持ち上げようとしても不可能ですが、逆にも力を合わせて持ち上げられたのです。一人で全てを成し遂げようとする人はその心強さはかっこいいですが、実際はそういうことをうまくいくものではありません。あなたが今ここまで聞かれたことはあなた一人の力ではありません。親からの力がたくさんの先生が教えて、たくさんの友人から誘導を学ぶことで生きることができています。仕事も同じことなのです。簡単と思えることも脳波や脳を段階学ぶことができるようになります。決して自分だけの力ではないことを自覚でき、感謝できる人が最終的に仕事ができるようになるのです。ありがとうと感謝できることは仕事ができるようになるために大きな関係があるのです。ありがとうという感謝を習慣にする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その9、大きな仕事は午前中に行う方がいい。仕事を効率よく行うためのポイントは朝になります。午前中です。大きな仕事と朝一から行う方が結果として質が上がります。仕事だけでなく勉強、習い事、スポーツも同じです。十分に睡眠を取った朝ほど気持ちのいい朝はありません。眠気がなく頭を抑えて最もエネルギーに満ち溢れている時間です。もちろん、きちんと朝食をとっていることが前提です。朝食をとることで脳エネルギー源であることが脳に言われます。頭の回転が良くなります。眠気もなく頭の回転が良い午前中はまさにゴールデンタイムです。大きな仕事や難しい勉強は頭の調子がいい時間に行う方がスムーズです。アメリカではブレックファストミーティングという会議があります。朝早くから行われる会議です。朝早くから会議を行うことで引き締まった雰囲気の中で内容を進められます。だから仕事、勉強、会議は決まって午後です。昼食の後は血液の消化活動を回るため脳への血流があります。そのために脳の活動が鈍くなり眠気を感じ始めます。眠くなると勉強や仕事に集中できなくなります。また夕方近くになると疲れが溜まるということも人間として当然のことです。長時間頭や体を起こしていると疲れのもとである乳酸が血液に溜まります。乳酸が原因で体が疲れを感じてしまうのです。やはり一番いい時間帯は午前中です。9時から始める仕事なら12時まではたった3時間しかありません。この3時間こそ最も仕事や勉強が働くゴールデンタイムです。仕事の中心は午前にあるのです。大きな仕事と午前中に行う。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その10、部下に教える時間は将来の投資時間。自分のチームが人に教える立場になった時、部下ができます。部下に教えることはすでに自分が知っていることなんです。その上、部下に教えている間は自分の仕事ができなくなります。ならば、そんな部下に教える時間も無駄と思っている人がいるようです。部下に教える時間は無駄な時間ではありません。教育することで将来から自分のように仕事ができるようになれば、結果として自分が助かります。部下に育つことを選んだり、選んだり通称は大きな人間にはなりません。むしろ、自分の見てしまうことを成長してほしいと願う人が部下から愛され、大きな協力を得られるようになるのです。松下産業の創設者、松下幸の創設者はどんなにできないことでも、首を切ることはなく、徹底的に育てたことで有名です。松下氏より優秀な人たちが多かったと言われます。それは松下氏の人望があったから、部下の協力がさらに成長できたのです。今や世界の戦い企業へと成長しました。部下の教える時間が見るのではなく、むしろ積極的に時間を作るようにしましょう。部下の仕事できるようになれば、結果として自分が助かることになります。部下の教える時間は将来の投資時間となるのです。部下の教える時間は将来の投資時間と考える。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その11、返事を早めることを別に感じる瞬間がない。メールは手書きの言葉とは違い方に書いています。簡単に通信できますが、その手書きの中に手書きの言葉と反応はありません。手書きの言葉は内容がどうであろうと大きな反応があります。手紙を送るというのは実際とても面倒なことなんです。封筒や切手を書き、文章を書き、封筒を取ってこそまでわざわざ手に行くという面倒なことはありません。面倒をやる人は意外と感じる作業です。それだけに受け取った側はどんな内容であろうと手書きの言葉は感動してしまうのです。では、デジタルのメールは感動はないのでしょうか。いえ、デジタルの電子メールもきちんと感動があるのです。ただ、アナログである手書きの言葉とはちょっと変わった特徴を持っています。それが返事の速さです。デジタルのメールを通して別にアコンチさを採用するなら返事の速さでアピールすることです。返事の速さは別にアコンチさに比例します。好きな人のメールの返事は通知しようと思いますが、どうでもいい人は後回しにしてしまうことと同じです。勧誘やスパムメールは返事をしようとさえ思いません。返事の速さは感動を抑えることがあるのです。仕事でもまた同じことがあります。送ったメールの返事がすぐ返ってくると、この人はやる気があるなと感じます。相手もメールをチェックしているならすぐ返事を返ってくれたことが嬉しい。そう思ってしまうのです。相手のメールやアコンチさを抑えたければメールの内容より返事の速さにポイントを置いてください。デジタルのメールは返事の速さが気持ちの表現になるのです。メールの返事は早くする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その順に、人間大全より実践大全なポイント。失敗した時、効率が悪い時、情報が届かない時、いわゆるヒューマンが呼ばれる人間である故に間違いや失敗です。それらの原因も人間のせいにしてしまいがちです。いや、仕事だけではありレンズが悪かったり、ミスをしてしまったりと間違いを犯してしまうのは、その人の人間性に問題があるかと思います。あの人はもともと頭がいいのよ。あの人は特別ができる。私のような一般人には不可能だ。そう思っている人は人間のせいにするだけでシステムに問題があることに気づいていません。悪いのは人間ではなくシステムです。行動は当時、順番が悪いということです。頭が最初は頭がいいのではなく、頭を上手に使うことを知っているからです。自分でもできるようなシステムを考えることが最も大切なことです。効率よく勉強ができるのは、そうしたシステムを構築しているからです。間違いや失敗は人間なら誰しも犯してしまうことです。大切なことは間違いやすく忘れっぽい人間でも対応できるような工夫を考えることです。それをシステムが忘れやすく間違いやすい人間でも忘れにくく間違いにくい方法を考えるのです。仕事を早く完璧に行うためにはこのシステムが大切なポイントです。できない社員は通常ではありません。できない社員でもできるようなシステム改善方法なのです。間違いや失敗が発生することは間違いやすく失敗しやすいシステムになっているからです。失敗間違いを人間のせいにすることは正当なものになります。失敗間違いをシステムのせいにすることが仕事のできる職になるのです。人間大全よりシステム改善の第一にする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その13、気が利く人は目立たないけど重要な存在となる。決まって気が利く人は職場でポイントが高くなります。一般的に仕事が早い人、仕事ができる人が求められる人材と思われがちです。しかし、気が利く人も目立ちませんが素晴らしい人材になります。私は最近リーダーという立場で仕事をするようになりました。自分の中からリーダーになった時、今まで見なかったことがたくさん見えるようになります。その一つに気が利く人は優秀であるということです。リーダーですから、いつの仕事があればいつの指示をします。仕事が増えれば増えるほど、指示が増え私もやることが増えます。次第にたくさんの仕事を抱えているために給与を変えることができるために適切な指示を忘れなくなります。そんな時、部下が自分から動いて行動してくれると本当に助かるのです。手順書をチェックしておきました。メールの返事を出しておきました。わからないことは他の人に聞いてしまいました。 もちろん重要な判断が伴うことは外れてきますが、いつもしている作業は私の言葉を待つのではなく、自分から動いていきます。私も動きが出るスペースも足りない、時間にも余裕ができます。助かります。そんな気持ちが多いなら、自分の気が利くようになろうと思うのです。気が利くことは、助かるかの性質だと思っていましたが、自分が助かれる経験をすると、重要なポイントであると感じます。気が利くことに自分が助かれているように、自分も気が利くようになれば、部下も助かるはずです。お互いに助かれる担当は、質の良い仕事ができる担当です。気が利く人はあまり目立ちはしませんが、実はとても求められる人材なのです。気が利く人になる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その14、言葉遣い一つによって仕事の質が大きく変わる。言葉遣いを軽く見ていませんか。言葉は実は重要です。些細な言葉の違いでも受け取る場合は大きく変わるものです。私は仕事をする上で言葉遣いを大切にしています。特に命令の言い方はしないようにしています。しなさい。しろ。おやれ。こんな言い方で仕事を頼まれると正直気分が悪くなってしまいますよね。私の場合、こんな言い方で仕事を頼まれると仕事をしたくなくなります。モチベーションがさらにやる気がなくなります。言葉一つによって仕事のモチベーションややる気が変わってしまうのですが、注意しないといけません。言葉遣いは直接的ではありませんが、間接的として仕事の質に大きく関係します。私が仕事をお願いするときは、今の言い方をいつも心がけています。お願いします。してくださいませんか。こうした言い方は相手に反発されることはありません。自分が言葉に腰を低くしながらお願いすると、部下も気持ちよく答えましたと言ってくれます。命令は決して使いません。命令はまずにお願いするというニュアンスがあっても、攻撃的であり反発を言い出します。お願いをすれば、最後は答えのモチベーションを持ちながら仕事をすることが早く質の高い仕事につながるのです。命令ではやめてお願いします。してくださいませんか。おっしゃる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その15、スピードが早く質の高い仕事のためには、できる限りジョンズの方がいい。できる限りジョンズの方がいい。仕事のスピードと質を上げるためには、実はジョンズの方が良い結果になります。嘘のような本当の話です。私は最初、仕事はみんなと協力して行うものだと思っていました。みんなで力を合わせればそれで早く完璧にできるように思います。しかし、参加する人数が多ければ多いほど、ならば借金が生まれます。全体の意思統一の大きな時間とエネルギーが消費されます。個人では自分だけの意識で仕事を行います。判断や作業の進め方など責任は一人で背負うことになりますが、その責任感があるだけに行動するようになります。判断もみんなで話し合う必要がありませんから、余計な時間も使わずに済みます。参加する人数が多ければ多いほど、実はスピードが落ち質も下がってしまうのです。会議などはその前提です。会議はたくさんの人が集まって話し合います。大勢が集まって話し合うのですが、正しい意見やアイデアが飛び交うかと思えば、とんでもない。眠気に苦しむ退屈な会議となります。大勢がいるだけに一人に対する責任感が薄れます。自分が発言しなくても他の人が発言してくれる。自分が考えなくても他の人が考えてくれる。大勢が会議に出席していても発言者が少なく薄れるような雰囲気になるのです。作業も同じです。みんなで協力して作業を行おうとすると、一人一人の責任は薄れます。自分が悟っても他の人が行ってくれると思いついただけてしまいます。逆説的と思われるかもしれませんが、仕事のスピードと質を上げるためには、できる限りジョンズの方がいいのです。少なければ少ないほど大きな責任感が生まれ、結果として仕事の質が上がります。レベルの道の上には、まだもう一人の人間がいないからこそ、少なくないです。みんなで協力して上げると、君は身を焼いてね。僕は身を焼く。あなたはあなたと口を焼いてね。みんなで協力すると、不思議なことに統一感がなくなって、新たな一つの作品となってしまうのです。スピードのある仕事、質の高い仕事のためには、ジョンズはキーワードです。不要な人間はできる限り参加させないことなのです。ジョンズで仕事をする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その16、仕事を真面目にしない。仕事を真面目にしないことで仕事のスピードと質を上げることができる場合があります。仕事ができない人は決まって真面目な人であり 100% の力を合わせたらまでいらっしゃいます。だから膨大なエネルギーを消費することになって、途中から集中力が出て仕事の質が下がってしまうのです。されるのですから、当然のことながらミスや間違いが多くなります。しかし、本人は自分が真面目じゃないから、もっと真面目にならないといけないと思い込んでいます。朝早くから毎日残業して、それでも仕事がうまくいかないから、もっと自分に打ちます。真面目な人と仕事ができない、典型的なパターンです。真面目なことができないんです。真面目なこと、本当は仕事のスピードが落ち質が下がってしまいます。人間はロボットではないのですから、行動すればそれだけ使います。最後集中力が落ち、ミスや間違いがそれだけ多くなります。そうしたことをきちんと計算に入れておかないといけません。本当に仕事ができる人を呼んでいると、サボ上手であることに気づきます。もちろん、ずっとサボっているわけではありません。大切なことだけ力を入れて、どうでもいいことは力を入れているのです。仕事のできるサボ上手というわけです。私の職場には、計算という仕事のできるサボ上手があります。いつも、だらだらしています。風邪をひいた、疲れた、眠いと言いますが、仕事のないがした時には、顔を変えて仕事をします。だらだらした様子は変だったのかと思うほど仕事を適当にこなし始めます。エンさんがいつもだらだらしているのは、本当に必要な瞬間のためにエネルギーの無駄遣いをされているのです。いつも無駄なエネルギーを使っていないため、大切な瞬間にはエネルギーを発揮します。エンさんは無駄な残業もせず、定時になればさっさと帰ってしまいます。必要ない残業をして、最後までいては次の日に体を壊してしまうからと言います。仕事の質を上げるために必要な時だけ力を入れればいいのです。仕事のできるサボ上手になる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その17、メールだけに頼らない。直接なって話をしよう。最近はコンピューターが進みました。パソコンのない職場前です。今やどの職場もパソコンが置かれています。それだけパソコンの使うと作業が早く効率よく進めることができるからです。特に電子メールは瞬時に使うことでも手紙を出すことができるか知的なシステムです。多くの職場では電子メールでやり取りを取りで業務の効率を図っています。スピードを必要とする職場では必ず電子メールによるやり取りがありスピード変化が行われています。しかし、人と人が直接会うという生のコミュニケーションの練習を進めます。仕事のやり取りもメール、お願いをするときもメール、クレームを言うときもメール、相手を使うメール。しかし、仕事のスピードを必要とするためにはメールだけのやり取りに頼ってはいけないのです。直接会って生の声でやり取りが必要です。結果としてそれが信用や信頼につながり仕事をスムーズに進める可能性があります。メールは人間の仕事しか刺激しません。一方、直接会って話をすると部下の同士で刺激を受けることになり、感動や楽しさや嬉しさも感じやすくなります。当然、話も進めやすくなり、お願いも通りやすくなります。メールで仕事をお願いするより直接会って自分の力をお願いする方がスムーズに話が進みます。どんなに体が発達してもそれを動かしていくのは証です。人を説得したり、お願いしたりするときは直接会うことが必要不可欠なのです。直接会ってコミュニケーションを交わす。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その18、臨境研の正体は暗記だった。大学受験の頭の一つに数学があります。この数学は癖のある方に好きな人と嫌いな人でくっきり分かれるためです。私が高校時代の時も数学が好きな人は大好きと言いますが、嫌いな人は悪意になることができないと言います。特殊なセンスのある人だけが高得点を取れるものだと思っている人が多いのです。文章問題を読んでそこから適切な数式を出して組み立てることは今一つのセンスの問題だと思っています。しかし、数学は今一つのセンスによって解く問題ではありません。解放案によって十分に対応できる問題なのです。数学はこの種類の問題にはこの数式を使って解くということがあらかじめ決められています。この世でまだ発見されていないような公式を考え出して問題を解くわけではないのです。すでに知っている公式や解放と問題を出し合わせて、この問題にはこの公式を使えばいいことをたくさん述べておくのです。数学はセンスの問題ではなく暗記問題だったのです。どれだけ解放を暗記しているなら、どれだけ数学で高得点を取れるかに決めます。東京大学のような一流大学でも一部の本当の主催を除き、ほとんどの人が解放案によって数学を行っています。数学の例はありましたが、実は仕事の要因によると解放案のようなものです。臨境研ということがあります。その場によって最も適切な行動を取り問題を対処するということです。この臨境研も改めて考えると、数学の解放案のように暗記することで身につけることができるのです。こうした時はこういうことを取る。こういう問題が起こったら、ここに電話をする。この種類の問題にはこの人に相談する。こうした問題に対処の仕方を覚えておくだけで臨境研を見つけることができるようになるのです。どれだけたくさんの解放を知っているかによって仕事の臨境研に違いが出てきます。臨境研とはセンスの問題だと思っていませんか。臨境研は暗記によって見つけることができるのです。どれだけたくさんの仕事を起こし、何問に向き合ったことがあるから解放案を見つけることになります。参考になるような経験をたくさんすることが解放案することになり、臨境研に変わるのです。暗記することで臨境研を見つける。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その19、君、お前、あんたはピンク。きちんと名前を使って呼ぶこと。名前が使われない職場は、健太郎の職場です。名前を使わないと職場の雰囲気がどんどん悪くなります。おい、君、ちょっと話がある。お前、声をしておきなさい。あんたが先に言ったんでしょ。こうした君、お前、あんたということは、相手を手術した日の内容を言ったんです。こんな言われ方をして、誰が気持ちよく思うでしょうか。聞いているだけでも気分が悪くなってしまいますよね。口にすることには、こんな言い方がかっこいいと思っています。手術を言うことで、かっこつけ、自分の地位を知らそうとしています。しかし、かっこつけ、手術を言えば、よくと、なかなか反発されるように言われます。相手にはしっかり名前があります。君、お前、あんたのような、名前を呼び方をするのではなく、しっかり相手の名前を呼び方をしないといけないのです。鈴木さん、お願いがあるんだけど、中川さん、これ見てもらえるかな。佐藤さんは声と言うよね。相手の文字に化粧して話すだけでも、聞いてもよくなります。相手の呼び方を注意するのも仕事の一つです。君、お前、あんたは、キープにする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その10、速乾直結は仕事のスピードを必要となる。仕事のスピードを上げるためには、速乾直結は必要ならないようです。 いつまでもずるずるしているとそれだけ仕事のスピードが落ちていきます。一般的にはゆっくり慎重に判断ができると思われ確実な判断ができると思われがちです。確かに確実に正確な判断ができます。ただそのために長時間の必要ないことがほとんどです。あと考えてすぐ悪いことを1時間も2時間もかけてもっと慎重にと考える必要はありません。瞬間的に悪いことはその場でさっさと決めて話を進めた方がいい。後で決めますということになると大抵後になると忙しくきちんと余裕がなくなっているものです。仕事は時間をかけすぎると段々スピードと質が落ちていきます。おすすめは何です。その場でさっと作ってもらった足をすぐ食べるのが一番おいしい。ゆっくり時間をかけていくとそれだけ新鮮味が失われます。仕事も速乾速結によってスピードアップさせていく方が質の高い仕事ができるようになります。私はハッピーライフスタイルの一冊群はいつも一気に書き上げるようにしています。だから一冊に1ヶ月も時間をかけていけば初めの方に何を書いたのか私は忘れてしまうところです。頭の中で記憶が混乱し始めて統一性が失われます。一気に書くから記憶になり記憶が鮮明に残っている状態のまま全体を仕上げることができます。同じように新鮮味が失われる前に作り終えてしまうといった感じです。スピードを上げることで質を上げることができるのです。速乾速結で仕事を進める。仕事が早く完璧にできるようになる30の方法。その11、本番で仕事が決まるのではない。準備段階ですでに勝負がついている。仕事はオリンピックの競技にそっくりな一面を持ち合わせています。オリンピックで結果を出すためには何が一番大切なのかというと本番前にどれだけ準備を行ってきたかです。練習も分析することなく本番に限って神のような力を発揮することはありません。本番は今までの準備を発揮するが見つけません。本番までにどれだけの練習を積み重ねてきたか。準備を最もこなしてきた人が本番でも結果を出せます。本番での結果はすでに準備段階で決まっているのです。体力、技術、精神力など本番までにどれだけ大きな準備をしてきたかが本番に発揮されるわけです。仕事も同じです。仕事でも結果が出る人は毎月の才能や素質があるわけではありません。普段から気もしないことが本番になって突然できるようになった話は聞いたことがありません。結果が出る人はただしっかり準備ができていた人なのです。本番までにどれだけ多くの写真ができているかにかかっています。署内での午前中を作成、仕事の進め方など、物理本番で結果を出そうとすると、大抵うまくいきません。どれだけ写真を用意できるかに成功するかにかかっています。あなたはおそらく本番のことだけで頭がいっぱいなのではないでしょうか。本番に力を発揮することを考えるのではありません。本番前にどれだけたくさんの準備をしっかりできるかということを考えるのではありません。大学受験に成功する人は本番前にしっかり準備ができていた人です。スキルを組み立て必要な体験を全て紹介して準備ができたらと本番で力を発揮することができたのです。本番により準備に力を入れる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その順に、理解をする側ではなく理解をする側に回ること。お互いに理解をさせようとする人たちが集まる職場ではいつも変化がありません。私が言いたいことはこういうことだ。違う。あなたは間違っている。私が正しい。私の言うことをしたらうまくいく。あなたより私の意見の方がいい。会議や話し合いではこうした役割をしばしば目にします。相手の意見を見せて自分の意見を突き通そうとする姿勢です。確かに会議や話は達成されるでしょうが、こうした姿勢は攻撃的ではないのを反発を見出します。話し合いの後は変化があるなんてこともしばしばです。みんなで協力する仕事ならなおさらみんなの意見を取り入れながら進めたいですよね。仕事をするのは人です。人の感情を攻撃的にさせたりモチベーションを下げたりするような仕事の進め方はチームワークを崩します。スピードを落とし質を下げてしまいます。団結力のためには理解させようとする姿勢、より理解しようとする姿勢が必要なのです。鈴木さんの意見を取り入れてこういうふうに変更しました。最近佐藤さんの体調が優れないようだからこのように進めよう。斉藤さんには斉藤さんの得意な仕事を担当してもらおう。スケジュールを変更したいけど西村さんの都合はいかがですか。どうでしょうか。理解をさせるより相手の体調や性格を理解しながら進める仕事はモチベーションの向上につながりやりがいができます。自分のことを理解してスケジュールを組み立ててもらうとぜひその親切には応えたいと思うのです。また私ももっと相手のことを考えて行動しなければという意識の向上にもつながります。自分だけが正しいと思っていませんか。あなたは正しいかもしれませんが相手のことを理解しようとする姿勢が立てるうちは本当に正しいとは言えないのです。理解する側に回る。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その13、この人というと成長できるという人にちなみにいこう。人間の成長は憧れる人を手本とすることで生まれます。自分が憧れる人自分も思うようになりたいと憧れることで迷うして見せるようになります。あなたが今話すことができる話とかも誰か憧れる人を迷うして見せたことです。私の今の話からも落ち着いた全体に憧れ、自分も思うようになりたいなと迷うして見せた話からです。決して初めからあったわけではないのです。人間は憧れる人を吸収するときが一番成長が早い。読書するときも自分の尊敬できる憧れの人の読むときが最も吸収力が高いものです。映画を鑑賞するときも自分の大好きな俳優が出演している作品ほど食い付けになります。好きと憧れは自分のモチベーションを上げ、吸収力を高め、身につきやすくするポイントです。仕事を終えるときも自分で力を得るのではなく、まず憧れの全体を見て覚えるのが一番早い。新入社員が入社して、まず一番初めに見せなければならないことは、憧れの全体を見せるということです。憧れの全体を吸収するから、徹底的にその仕事の量を増やして吸収します。これほど効率の良い吸収の仕方はありません。先輩ですが、間違った仕事の仕方、仕事の仕方、対応の仕方を他の同士が見ていて感じて吸収していくのです。往々にして自分の成長のために先輩は厳しい人であったり、怖い人であったりします。避けてしまいがちな人ですが、そういう人に限って仕事がしっかりできているものです。むしろ、しなみついていかないといけない。自分の成長のために、この人と成長できるという人には、しなみつくことが大切なのです。憧れの先輩にしなみついていく。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その14、何も変えるのではなく、まず先に自分が変わる。あの人がもう少し変わってくれたらよくなるのに、こういうことを考えたことはありませんか。特に社内では目障りとなるような人物が存在します。仕事の内容が悪い人であったり、態度が悪い人であったり、言葉遣いが悪い人であったりです。つい人に強いタイプになると思います。そんなときに彼女がもう少し変わってくれたらよくなるのにと考えてしまいますよね。私も業界人のために何も変えようとしたことがありますが、それはどうなりであり、間違いであることに気づきました。仕事ではできる限り強要は禁止です。何も変えようと無理やり強要されてもほとんどの場合、失敗に終わります。誰かを変えようとすると、決まって簡単なまで嫌われ、決断力が失われます。何も変えたいと思うなら、まず自分が変わろうとすることです。自分が変わることで問題が改善されないかと考えてみましょう。その方が即効性があり、何より自分の成長にもなります。仕事の遅い業務内では反面、調子にして自分がこうしないように気をつけようと考え成長につながります。電話対応ができた人には自分が代わりに電話対応を担当し、その人が他の得意な分野を担当してもらいます。誰かが失敗をすれば自分の分野は気をつけようと気づきます。対応悪い人ならそんな人でもなくやっているよう自分が対応の仕方を変えます。簡単に言うと、実際はそうなるものではないよと思っているのではないでしょうか。確かに実際はそうなるものではありません。自分の対応はなかなか初心ではありませんが、時間がかかっても挑戦していただきたい。人間は異物の世界に入ることで免疫力が高められ力をつけます。異物が入ってもそれでも健康を保つことができているのは免疫力をつけることができたからです。異物の世界に入らせないようにすればいいことですが、現実にはなかなかそれは難しい。だから自分に力をつけて万が一異物が入っても対応できるように自分の変化させる免疫力を成長に変えるのです。相手を変えるのではなく自分が変わることです。異物を購入させないようにするより異物が入ってきても対応できる力をつけておくことです。そのために邪魔は自分の向上につながる存在と考えることです。相手を変えるより自分が変わる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その15、初めて経験する仕事に対しては必ず不安が発生するもの。不安は相手一度も経験したことない仕事に対して発生します。どういう感じで進めるのか、どのくらいの力を入れた作業をすればいいのか。こうしたことのやりやすい場合で具体的にはありません。不安になるのです。最低限の準備もしっかりできているけど不安でしかないときはもう考えすぎず一度相手を寄せばいいのです。一度でも経験するとなんだ、こういうことだったのか、こうすればいいのね、ということがすぐ理解できます。100分は一見にしちゃうということがあるように100回聞くように実際に一度見ればわかるのです。何度も不安を繰り返し想像するから実際に一度体験すればわかることです。私も初めて経験する仕事を対応するときは 100% の状態でなることはありません。いや 100% の状態でなることはそもそもできないのです。なんとなくイメージができると実際はどうなんだろう。これが正直なところです。事前に資料を見ようとしていても写真を見ても練習をしても実際などであるのかは経験してみないとわからないのです。初めての仕事が 100% の状態になってというのは綺麗事です。現実にはそうなるものではありません。初めての仕事に対してはできるだけ望みだけをすればあとは不安になってもいいから以上経験することです。初めて経験する仕事はまず経験する。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その16、自分には関係ないかピンク。自分には関係ないから、こんな仕事が必然になっていませんか。自分に関係ないからということが必然になっている人は成長が遅い人です。仕事を終えることが遅くなり成長が遅いです。仕事のスピードを引き上げるためにはどんな仕事もまず自分に関係していると考えることです。自分に関係して自分の作業や仕事にどうつながっているのかということを考えるだけでも大きく成長に差がついてきます。自分に関係しない仕事もつながりを意識することから考えられないような視点から考えることができるようになります。他人が仕事をする様子を見ながら、今世の中には技術はないかと探します。関係ないこの人たちの仕事を自分につながっていることを意識すれば、毎日成長が得られるようになります。他のチームに採用している仕事を見て、うちのチームに見せないかなと考えてみましょう。自分と関係のない仕事をしていても手伝いしましょうかと話して参加させてもらえば、新しい仕事の経験になります。自分につながらない分野でも何とかつながりを見せようと行動することで、視野の広がりに器が大きくなります。視点の高く視野を広げるために自分には関係ないということはピンクになるのです。自分には関係ないと言わないようにする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その17、 長時間の仕事のために交通量を用意する。仕事は通常朝9時から夕方5時まで続きます。お昼休みの1時間を除いて計8時間の労働です。8時間といっても残業のため実際は9時間にも10時間にもなっていることがほとんどではないでしょうか。家に帰って夕食をとり、お風呂に入ればあとは寝るだけです。1日の大半が仕事で埋め尽くされてしまっているということです。これだけ仕事をしていればどんな人でも当然疲れが溜まりますよね。とはいえ仕事をいつでも休むというわけにもいきませんし、残っている仕事のために残業も仕方ないこともあります。今にも仕事に潰されてしまいそうです。せめて交通量を用意しておきませんか。最後のため、再復するための道具があれば積極的に使った方がいい。確保して何も頼らないでいると、最後のためにいかないことになります。私が両親がやっている交通量をさっと上げてみました。補強する。最後の取り水、お尻が最後にクッション、無駄に靴下、栄養ドリンク、通知性の良いワイシャツ、お昼休みに寝るときに3、2、0。こうした通路を活用して、最後に状態を作りましょう。補強通は仕事のスピードを保ち、質を上げることに効果を発揮します。人間ですから、頼ることはどうに迷ってもいいのです。職場によって、最後の仕事に行うことになりますが、柔軟に良いものを選び、取り入れていくといいでしょう。補強通路を使って効率よく仕事をする。仕事の中で関係お客様から頂いた喜びの声を共有することがモチベーションアップのポイントです。仲間同士の関係であろうと、上司と部下の関係であろうと共有しましょう。仲間同士で話し合うことも大切ですが、何よりお客様からありがとうと言われる人ほど嬉しいことはありません。感謝の手紙やメールは自分だけのものではなく、みんなに共有することでチーム全体が活気づけば、やる気や元気ができます。私が知っているような会社の話です。その会社はお客様からの声を借りているという風を脅していました。毎月お客様から頂いた感謝の手紙やメールの内容を社員のために社員全てが見られるような状態にしていました。するとどうでしょう。社員たちは自分の働きがきちんと帰ってきていると感じることができ、見ることが続いていきました。会社に訪れるお客様も面接することで、この会社は実績があるんだね、信用できそうだと確かめることができます。お客様からの感謝のことは社員のやる気や元気、モチベーションアップの効果だけでなく、信用の大きな効果になるのです。お客様から頂いた感謝のことは社員のためになる。仕事が早く完璧にできるようになる30の方法、その19、できない無理不可能は緊急しよう。仕事において完全性の言葉は好ましくありません。絶対的に否定するような言葉を使っていると、その人の能力のなさが現れ、信用や信頼に影響します。こんな仕事ですかと言われ絶対無理という前提は社会人として禁止言葉の一つです。この仕事できそうですかと言われ絶対できませんと言っては、取れない言葉が強い印象を与えます。どうしてもできません。絶対無理です。どう考えても不可能です。こういう完全に否定した言い方は社会人としての品を下げてしまいます。実際には本当に不可能な内容や無難な内容もあります。私も不可能と思える内容何度も出てきました。例えばそうでもできるだけ柔らかい表現を使って否定することです。次の2つの言葉を覚えましょう。これから社会の中で困難な仕事をなくとあるためのとっておきの言葉です。難しいですね。厳しいですね。相手の言葉ではありませんから、この難しい、厳しいという言葉だけは聞きたくないものだと理解してくれます。言葉の時は難しい、厳しいという。仕事が早く完璧にできるようになる30の方法、その30、助けると助けられるようになる。仕事のスピードと質を上げるためには他人の仕事を助けることです。仕事の手伝いをすることで自分の仕事に手をつけることができません。仕事が遅く、品が下がってしまうように思います。矛盾しているように感じますが、今という時にワクワクしてくれるかどうか違います。誰でも自分の仕事を助けてくれる人は好感を持ってしまいます。大変な仕事を変え、新しいような忙しさの中で協力者が現れると天使のように見えます。私も仕事に追われ、誰か助けてくれよというときにお手伝いしましょうかと話しかけてくれると嬉しいものです。自分が助けてもらえると次に私も今度は相手を助けてやろうという気持ちになります。困っているときにはお互い様ということがありますが、その通りなのです。助けるともっと助けられるようになります。それからというのも余裕があれば、私は積極的にお手伝いをさせていただくようになりました。助けていると自分が困ったときに助けてもらえるようになります。仕事のスピードと質を上げるとはこうしたことを言います。いざというときには自分の力ではなく、他人の協力の方が大きな支えとなります。助けると助けられるようになるのです。いざ助けられるために今助ける。仕事が早く完璧にできるようになる30の方法、まとめ、その1、仕事が早く完璧にできるようになる。その2、不完全でもいいからまずスピードを上げる。その3、いつでもどこでも目の手に持っておく。その4、ノウハウはお尻が成長する。その5、腰を低くして仕事をする。その6、技術は全てを強くする努力をする。その7、たくさん仕事を抱えているときにはやることに一層を押すって書きます。その8、ありがとうという感謝を習慣にする。その9、大きな仕事と午前中に行う。その10、部下に教える時間は将来の投資時間と考える。その11、メールの返事は早くする。その12、人間関係により実践改善を配信する。その13、気が利くようになる。その14、命令ではやめてお願いします。してくださいませんかと使う。その15、少人数で仕事をする。その16、仕事のできるサポートになる。その17、直接会ってコミュニケーションを交わす。その18、暗記することで臨機応変を見せる。その19、君、お前、あんたは緊急にする。その20、即断即決で仕事をする。その21、困難より準備に力を入れる。その22、理解する側に回る。その13、憧れの先輩にちなみついていく。その14、相手を頼りに自分が回る。その15、初めて経験する仕事はまず経験する。その16、自分には関係ないと言わないようにする。その17、交通量を使って効率よく仕事をする。その18、お客様から頂いた感謝の言葉を社員のために入る。その19、断るときには難しい、厳しいという。その30、いつか助けられるために今助ける。